そうこうするうちにラッパが鳴った。教場の方が急にガヤガヤする。もう教員も控え所へ揃いましたろうと言うから、校長について教員控え所へ入った。広い細長い部屋の周囲に机を並べてみんな腰をかけている。俺が入ったのを見てみんな申し合わせたように俺の顔を見た。見せ物じゃあるまいし。それから申し付けられた通り、一人一人の前へ行って辞令を出して挨拶をした。大概は椅子を離れて腰をかがめるばかりであったが、念の言ったのは差し出した辞令を受け取って一応拝見をして、それをうやうやしく返却した。まるで宮芝居の真似だ。15人目に体操の教師へと回ってきた時には、同じことを何遍もやるので少々じれったくなった。向こうは一度で済む。こっちは同じ所作を15遍繰り返している。少しは人の了見も察してみるがいい。挨拶をしたうちに、教頭の何がしというのがいた。これは文学士だそうだ。文学士といえば大学の卒業生だから偉い人なんだろう。妙に女のような優しい声を出す人だった。もっとも驚いたのは、この暑いのにフランネルのシャツを着ている。いくらか薄い地には相違なくっても暑いには決まってる。文学士だけにご苦労千万ななりをしたもんだ。しかもそれが赤シャツだから人をバカにしている。後から聞いたら、この男は年が年中赤シャツを着るんだそうだ。妙な病気があったものだ。当人の説明では、赤は体に薬になるから衛生のためにわざわざあつらえるんだそうだが、いらざる心配だ。そんならついでに着物も袴も赤にすればいい。それから英語の教師に古賀とかいう大変顔色の悪い男がいた。大概顔の青い人は痩せてるもんだが、この男は青く膨れている。昔小学校へ行く時分、浅井の民さんという子が同級生にあったが、この浅井の親父がやはりこんな色艶だった。浅井は百姓だから、百姓になるとあんな顔になるかと清に聞いてみたら、そうじゃありません。あの人は裏なりの唐茄子ばかり食べるから青く膨れるんです、と教えてくれた。それ以来、青く膨れた人を見れば必ず裏なりの唐辛子を食った報いだと思う。この英語の教師も裏なりばかり食ってるに違いない。もっとも裏なりとは何のことか今もって知らない。清に聞いてみたことはあるが、清は笑って答えなかった。大方清も知らないんだろう。それから俺と同じ数学の教師に堀田というのがいた。これはたくましい胃がぐり坊主で、叡山の悪僧というべき面構えである。人が丁寧に辞令を見せたら見向きもせず、いやあ、君が新任の人か。ちと遊びに来たな、ははは、と言った。何がアッハッハッハだ。そんな礼儀を心得ぬやつのところへ誰が遊びに行くものか。俺はこの時からこの坊主に山嵐というあだ名をつけてやった。漢学の先生はさすがに硬いものだ。昨日お月で、さぞお疲れで、それでもう授業をお始めで、だいぶんご冷静で、とのべつに便じたのは愛嬌のあるおじいさんだ。雅楽の教師は全く芸人風だ。ベラベラしたすき家の羽織を着て、扇子をパチつかせて、お国はどちらでげす？え、東京。そりゃあ嬉しい。お仲間ができて、私もこれで江戸っ子です、と言った。こんなのが江戸っ子なら江戸には生まれたくないもんだと心中に考えた。その他一人一人についてこんなことを書けばいくらでもある。しかし際限がないからやめる。